第5話、テレビがすべてを変えた、協力効果の復活。
テレビが人間生活を変えてしまった。先週はそんなお話の途中までだった。今週は何のこんな疑問で番組は続きます。教授、ラザースフェルドの限定効果理論研究では、メディアの影響力は限定的なものだったって言うことじゃなかったの？それともテレビ時代になってメディアに対する人間の性質が根本的に変わってしまったのかしら？
いや、人間が根本的に変わってしまったわけじゃない。しかし、人間を取り囲むメディアのあり方が質と量の2つの面で大きく変化したんだ。放送技術の発達によって、人間はテレビによっていつも包囲されるようになってしまったんだ。昔はメディアは人間にとって情報を入手するための間接的な手段に過ぎなかったのに、今では逆にテレビが人間の生活空間の全体を覆い尽くすようになってしまった。例えばね、昔の人は明日の天気を知りたければ、夕方西の空を眺めて夕焼けが見えたら、ああ、明日はきっと晴れだねと考えた。つまり直接の環境に接することで情報を得ていたわけだね。ところがメディアが発達すると、毎朝目が覚めるとテレビをつけ、天気予報を見て今日の天気を知るんだ。つまり環境に直接的に接するより先に疑似的な環境としてのテレビから情報を得てしまう。こうなるとまるで疑似的な環境であるメディアが私たちにとって直接の環境と同じようになってしまう。リップマンという研究者はこの喧嘩を疑似環境の環境化と呼んだ。
つまりテレビを通してしか人々は出来事に接することができなくなってしまったということね。例えば朝はテレビに起こしてもらい、テレビの番組の時間に合わせて食事をして、朝の連続テレビドラマの主人公が失恋したら、まるで親友のことのように一日中気になって仕方がないなんて、とにかく一日の大半をテレビと共に暮らしてしまうわけね。
そうだね。他にも、例えば政治家はテレビ映りを第一に気にするようになり、髪の毛を染めたり、こっそりプチ整形をしたりするようになったしね。それに、テレビで取り上げられる社会問題は、視聴者に分かりにくいテーマは避けられ、単純で短い時間にパッとコメントできることばかりが取り上げられるようになった。テレビ番組を作る側も見る側も、無意識にテレビというメディアの性格に合わせて考えたり生活したりするようになったんだ。この変化の結果、一度は勢力を失っていたメディアの協力効果論が再び形を変えて復活してきたんだ。ただし、昔の協力効果論とは少し違う。昔の協力効果論は、放送されてから影響を与えるまでの時間を短く考え、放送する側の思惑通りに受け手の意見や態度が変わったかどうかを判断の基準にしていた。でも、新しい協力効果論は、もっと広い範囲の影響を考えたんだ。例えば、テレビの影響は、放送局の思惑とは関係なく影響を与えることがある。つまり、無意識のレベルの影響があるんだ。また、短期的な影響だけでなく、長い時間にわたって蓄積するような影響もある。さらに、表面的な意見や態度の変化ではなく、視聴者の感じ方や考え方の基準を変えてしまうこともあるんだ。
へえ、そうなんだ。でも、それって具体的にはどんな場合なの？
例えば、ワイドショーなどを見ていると、容疑者の両親が無理やりにテレビカメラの前に引っ張り出されて、レポーターにお詫びのコメントをしているようなことがあるよね。法律的には親は犯人とは別の人格だから罪に問われることはないのに、テレビはそれを許さない。このようにテレビは法律とは別の基準で善悪の判断を視聴者にすり込んでいるんだ。またテレビは知らない間に視聴者に特定の価値観を植え付けることもある。例えばテレビ CM の中で家事をする人がいつも女性だったとしたら、それを見続ける視聴者、とりわけ子供は気づかない間に家事は女性がするものという認識を育ててしまう。これをメディアの培養効果というんだ。
培養効果。要するに、キノコを培養するみたいに、テレビが人間の価値観や 善悪の感覚をじわーっと育ててしまうわけね。
そうだね。